エステル9章から10章、あなたは祝福のもといとなる。2012年6月17日、あなたのせいで何もかもめちゃくちゃになった、などと言われるのは辛いことです。モルデカイはそのように言われるに値する人だったとも言えましょう。彼が権力者ハマンにもっと柔軟に対処していたら、ユダヤ人を根絶やしするなどという汚名が発せられることはなかったかもしれません。この書では、彼がなぜ汚名に背いてまでハマンに膝をかがめずひれ伏そうとしなかったのかの理由は記されていません。彼は同僚から理由を問われても何の答えもせずに一貫した行動をとっていました。彼はどこかで明確な神の御心を受け止めていたのでしょうが、理由は周りの人には全く理解されませんでした。そして、彼の頑固さは、ユダヤ人を絶滅させかけました。あなたの周りでも、あなたがクリスチャンになってさえいなければ、すべて丸く収まっていたはず、などと言われることがあるかもしれません。しかし、私たちはそんな非難を恐れる必要はありません。クリスチャンとして生きるとは、アブラハムへの約束が自分のものとされるということを意味します。アブラハムは一人で神に従おうと決心しました。それは周りの人には理解されなかったことでしょう。あなたもどこかで一人で神の招きに応答したのではないでしょうか？それも周りの人々には理解されないことでしょう。しかし、そこには次のような約束があります。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。創世記 12-2、3。最初の言葉は最新のフランシスコ解訳では、お前は祝福のもといとなる、と訳されていますが、もとい、という言葉を付加した方が前後関係を明らかにし、な、という言葉を省く方が原文に忠実です。頑固なモルデカイは、ユダヤ人ばかりかペルシャ帝国の祝福のもといとなりました。あなたも一途にイエスに従おうとするとき、一時的に、お前のせいで、と言われるようなことが起きるかもしれません。しかし、最終的には、あなたのおかげで、みんなが助かった、と言われるような祝福のもといとなることができます。そして、そこに神の民としての交わりが生まれます。1. それが一変して、旧章はじめに、第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日に、ユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変して、ユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった、とありますが、ここでは、それが一変して、新共同訳では、事態は逆転し、ESV 訳ではザ・リバース・オカード、という言葉が鍵になります。それは22節では、悲しみが喜びに、物日が祝日に変わった月、と記されています。これは紀元前473年の春の頃を指します。エステルがペルシャの王妃とされたのはその6年前の紀元前479年、アハシュエロス王がギリシャとの戦でまさかの大敗北を喫した年の暮れでした。その直後、アハシュエロス王暗殺計画がモルデカイの功績によって差し止められました。しかし、その後、総理大臣の地位に引き上げられたのはユダヤ人の旧敵、アマレク人の王、アガグの子孫のハマンでした。アマレク人はエジプト脱出時のイスラエルを呪ったことで、呪われた民となりました。申命記 25-17-19。神はイスラエルの初代王、サウルを通してこの民を滅ぼそうとされましたが、彼の不従順でアマレク人は生きながらえ、サウルの子孫のモルデカイをアマレクの王、アガグの子孫のハマンが攻撃するという構図になりました。そして、エステルが王妃になって4年余りが経った紀元前474年の春の頃、ハマンはユダヤ人モルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうとしないのを見て、憤りに満たされ、ユダヤ人絶滅計画を立て、王の一任を取り付けました。その際、ユダヤ人を根絶やしにする日を、クジ、プル、で決めますが、それがその約1年後の第12の月アダルの13日に当たりました。それを聞いたモルデカイは、着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行き、 4-1、ましたが、その後の行動は極めて冷静で、王妃となったエステル向かって、あなたがこの王国に来たのは、もしかすると、この時のためであるかもしれない、4-14、と、彼女の主体性を尊重しつつも、決死の覚悟を迫りました。彼女はペルシャ帝国の首都シュシャンに住むすべてのユダヤ人に3日未満の断食の協力を要請し、3日目に王の前に出て行きました。この書に、神の名は一度も記されませんが、それからの動きは、まさに神の圧倒的な導きを感じさせます。王は好意を持ってエステルの願いを何度も聞こうとしますが、その一方で、夜眠れない中で、ユダヤ人モルデカイの功績が書かれた記録に心を留めます。6-2、3。エステルもモルデカイも、旧敵ハマンに対しては驚くほど冷静に対処しますが、ハマンはモルデカイの冷静さになおも腹を立てて、彼を自分の家の庭の高い木に吊り下げようとしました。しかし、その間、王もハマンの野心に危機意識を持つようになり、エステルの訴えを聞いた時に即座に、王はハマンが立てさせた木の上に彼を吊るしました。ハマンはモルデカイを呪うことで、呪いを受けたのです。一方、モルデカイは、ペルシャの総理大臣に引き上げられました。そして、エステルとモルデカイの願いで、ユダヤ人が絶滅されるはずだった日に、ユダヤ人は自分を守るために立ち上がることを許す王命が発布されました。それはハマンが王命を出した2ヶ月後のことでした。かつてハマンは、アダルの月の13日に、子供も女も、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪え、3-13、と国中の民に王命を下しましたが、今度はその反対に、どこの町にいるユダヤ人にも、自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を、子供も女たちも含めて残らず根絶やしに、殺害し、滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した、8-11、という王命が発布されました。アダルの月の13日とはそれから約9ヶ月後のこと、杉越の祭りの1ヶ月前でした。とにかく、ユダヤ人はその日に根絶やしにされるはずだったのに、それが一変して、ユダヤ人に襲いかかるものを根絶やしにすることが許されたのです。それから9ヶ月間、ユダヤ人に攻撃を仕掛けようと思う民族は減っていきましたが、それでも、かつてハマンが出した王命を盾にユダヤ人に襲いかかろうとする民族がいなくなったわけではありません。かつてエステルはモルデカイの命令により自分がユダヤ人であることを隠し続けていました。それは、ユダヤ人に敵対心を持つ民族は数多くいたからです。その代表がハマンの属するアマレク人です。彼らはユダヤ人を滅ぼすことにまさに情熱を傾けていました。そして、王命によって、民族と民族がぶつかる日、アダルの月の13日が迫ってきました。2、彼らは獲物には手をかけなかった。そして、その日のことが、その日、ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大主、総督、王の役人も皆、ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのは、モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである、9-2-4、と描かれますが、それと同時に、ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した、9-5、とも記されています。それは、この後に及んでも、アマレク人をはじめとするユダヤ人敵対勢力が少なからずいたからです。王命によると、ユダヤ人には自衛のための戦いしか認められてはいませんでしたから、彼らが自分たちの敵を積極的に探し出したわけではありません。ユダヤ人に襲いかかる人だけを、ユダヤ人は殺すことができましたが、それでも、ユダヤ人はシュシャンの城でも500人、男、を殺して滅ぼし、たと記されています。9-6。そればかりか、ユダヤ人を迫害するモノハマンの50人を虐殺した、と記されます。 彼らはハマンが出した王命を盾にユダヤ人に襲いかかったのだと思われます。そのような自己防衛の戦において彼らは王の許可があったにもかかわらず獲物には手をかけなかった。9-10というのです。王命では襲いかかってきた者たちの家族も財産もかすめ奪うことが許されていましたが、ユダヤ人たちはそのような無差別な復讐は思いとどまったのだと思われます。そのことが王に報告された後、王妃エステルは王の許可を得てさらなる願いを申し出ます。それは明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。9-13というものでした。10人の子はすでに殺されていましたから、彼女は彼らを見せしめにし、ユダヤ人を呪う者は呪いを受けることを示し、人々のユダヤ人への攻撃心に水を浴びせようとしたのでしょう。それと同時になおユダヤ人に対する攻撃の兆候が残っていたので、徹底的に自己防衛できる日をもう一日延ばすことを願ったという意味だと思われます。それでシュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人男を殺したと記されますが、同時にここでも獲物には手をかけなかったと再び描かれます。9-15。首都シュシャンには多数のユダヤ人と共にユダヤ人に敵対する民族も多かったので、例外的に2日間にわたって徹底的な自己防衛の権利が認められたのです。一方他の地方での様子が、王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た。すなわち自分たちを憎む者7万5000人を殺したが、獲物には手をかけなかった。これはアダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。9-16-17と描かれます。広大なペルシャ帝国の中にあるすべての町でユダヤ人は自分たちに襲いかかる者たちを殺すことが許され、その数はなんと7万5000人にも達しました。彼らはハマンから出された王命を利用して、その日にわざわざユダヤ人に襲いかかったのですから、アブラハムの子孫を呪うことによって自ら呪いを招いたと言えましょう。しかしユダヤ人たちは王の許可があったにもかかわらず敵の家族や財産には手をつけませんでした。そして地方にいるユダヤ人たちは翌日には敵の攻撃を恐れる必要もなく祝宴を開くことができました。つまりシュシャンにいるユダヤ人は2日間の防衛戦争をしたため、祝宴の日が15日になり、地方にいるユダヤ人は防衛戦争を1日で終えたというのです。9-19。モルデカイが書いた王命の中心は、どこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって 8-11 ということにあり、また彼らの行動も王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して自分たちの命を守り、 9-16 という自己防衛にありました。その際ユダヤ人には襲いかかってきた者たちの家財をかすめ奪うことが許されていましたが、3度にわたって獲物には手をかけなかったと繰り返されています。それは彼らが限界にある王命の意図を理解したからと言えましょう。ハマンが出した王命の意図は、子供も女も全てのユダヤ人を根絶やしにしということと同時に、彼らの家財をかすめ奪えという点にありました。ハマンはユダヤ絶滅計画を実行するために驚くほど多額の資材を投資しました。それは彼らの財産をかすめ奪うことによって回収されることを見込んだからです。モルデカイが出した命令の文書の趣旨はハマンが書いた文書をある意味で模倣し、それを真逆にすることにありましたから、彼らの家財をかすめ奪うということはある意味で付け足しのような意味しかありません。中心は攻撃されるはずだった日に自己防衛のために団結して武器を取ることの許可であり、ユダヤ人がもはや迫害を受けることがないようにすることにありましたから、ユダヤ人がこの自己防衛の戦いで経済的な得をすることは本来の趣旨に反することでした。ここではあくまでもユダヤ人に襲いかかる者が自滅していったということを強調することにあります。3. ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、 それでモルデカイはペルシャ全土に渡ってユダヤ人に手紙を書き送り、それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、モノ日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めることにしました。9-21-22。ここでも、変わるという言葉に注目する必要があります。この表現は、ダビデの詩編にもあり、そこで彼は、あなたは私のために、嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私のあらぬのを解き、喜びを私に着させてくださいました。詩編30-11と歌っています。モルデカイもユダヤ人もこのダビデの詩編を心から歌ったことでしょう。しかも、この詩編には、神殿奉献の歌、フランシスコ解約というタイトルがついています。ダビデにとっては、神殿を建てることができるということこそが、何よりも嘆きが踊りに変えられたことの証だったからです。今回の街道建設に際し、意外な方々からの献金が数多く捧げられています。私は牧師として、それぞれの献金の背後にあった、嘆きが踊りに変えられた、というお証を知ることが許されています。なお、ほとんどの場合、まだ、踊り、というところまで劇的な解決が見えているわけではありませんが、献金のことを考える心の余裕もないほどに切羽詰まった状況にあったことが、この時になって希望が見え始めてきたということは紛れもない事実なのです。プリムの祭りはこのように、悲しみが喜びに、モノ日が祝日に変わったことの記念として祝われるようになりましたが、それは何よりもエルサレム神殿から遠く離れて住む離散のユダヤ人たちの中で、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日、として、共同体を立て上げるため用いられました。とにかく、この祭りは、ユダヤ人にとっての杉越の祭りに次いで盛大に祝われますが、楽しさの点では最高の祭りです。そして、この祭りの由来が、このエステル記を要約するかのように、アガグ人ハメダタの子で、全ユダヤ人を迫害するモノハマンが、ユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじを投げ、彼らをかき乱し、滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけた。こういうわけで、ユダヤ人はプルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ、9-24-26、と記されます。ここでは特に、悪い計略をハマンの頭上に返し、という表現に注目すべきです。これは単にユダヤ人の敵が滅ぼされたというのではなく、神が、アブラハムに、あなたを呪う者を私は呪う、と言われたことが成就したことを意味します。ハマンはユダヤ人に滅ぼされたというより自滅したのです。この原則は神の民と神の民の敵すべてに当てはまり、黙示録のテーマでもあります。そこでは、神の民が自分たちの信仰のゆえにこの世の権力者たちから激しい攻撃を受け、非業の死を遂げながら、聖なる真実の主よ。いつまでも裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をしないのですか?という訴えがなされます。6-11。それに対し、神は、神の敵がますます傲慢になり、勢力を増し加えるのを待つよう進めますが、彼らは最後にハルマゲドンに集結します。その間、神の民は、ただ神と子羊とを賛美し続けます。そして、最後の時に、再臨のキリストが、王の王、主の主、として現れ、神の敵を立ちどころに滅ぼしてしまいます。つまり、黙示録でも、神の民の敵は、ハルマゲドンで自分たちの勝利が近いと大集結したところで、一挙に滅ぼされるのです。それは、ハマンがモルデカイを木にかけると決めた途端に自滅し、自分も自分の子たちも木に吊るされたというのと同じです。そして、この記念日に関して最後に、ユダヤ人は、毎年定まった時期に、この領日は、すべての家族、諸州、町々においても記念され、祝われなければならないとし、これらのプリムの日が、ユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにした、9-27-28、と記されます。 そしてモルデカイとエステルはペルシャ帝国内のすべてのユダヤ人にこの祭りを祝うように命じました。これによってユダヤ人の共同体が全世界に広がりながら同じ祭りを祝うという習慣が生まれました。ユダヤ人がホロコーストのような悲惨を何度も体験しながら一つの民として残っているのは、このような神にある逆転を毎年決まった時に祝っているからとも言えましょう。まさに祭りによって神の民の共同体の絆は固められていったのです。なお10章1節には、アハシュエロス王は本土と海の島々に区役、税金を課したと記されますが、これはギリシャとの戦いで失墜した王の権威がモルデカイの功績によって再び確固とされたということを意味します。エステルが王妃として就任した年はギリシャとの戦いで敗北を喫した時であり、王はエステルの宴会を催し、初週には休日を与えて王の勢力にふさわしい贈り物を配った 2-18 という民の懐柔策が必要でしたが、モルデカイの功績で王の権威が回復すると王は民に遠慮する必要がなくなりました。そのことが彼、王の権威と勇気によるすべての功績と、王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とは、メディアとペルシャの王の年代記の書に記されているではないか、10-2、と記されています。そして、この書の結論では、再びモルデカイの功績が、それはユダヤ人モルデカイが、アハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語った、10-3、と描かれます。エステル記には神の名が一度も出てきませんが、モルデカイもエステルも、自分たちの民族が根絶やしにされるという王命が出されたき、神に向かって必死に叫び、3日未満の断食を布告して、みんなで神に向かって祈るようにと民を導いたことは確かです。そして、その祈りが聞かれ、ユダヤ人に平和が訪れたとき、彼らはその恵みをユダヤ人が決して代々にわたって忘れることがないようにと2日間の祝日を定めました。そして、この祝日こそ、ユダヤ人の共同体を全世界で固くする大きな力となっています。そして、その背後にはアブラハムへの約束があります。ハマンはアブラハムの子孫を呪ったことによって、自分自身が呪われることになりました。アハシュエロス王はアブラハムの子孫を祝福することによって、祝福を受け、ギリシャとの戦争で失墜した王の権威を回復できました。私たちもこの地にあって、アブラハムの子孫とされていますが、そのことのゆえに様々な迫害を受けることがあるかもしれません。しかし、私たちを呪う者は、それによってハマンと同じようにその呪いを自分の頭上に返してしまうことになります。一方、私たちを祝福してくださる方々は、それによって神からの豊かな祝福を受けることができます。そのことをイエスは、あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は、決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。マルコ9-41、と言われました。私たちはキリストの弟子として世の人々を愛し、彼らに仕えるように召されていますが、反対に、他の人の助けを受けることによっても、人々に祝福をもたらすことができます。堂々と自分の信仰を明かしながら、世の人々との互いに助け合う関係を築くことが大切です。その時、私たちは世界にとっての、祝福のもとい、となることができます。モルデカイもダニエルもヨセフも異教社会で豊かに用いられましたが、それによって彼らはそれぞれの国々に祝福をもたらしました。私たちは被害者意識に流されないように気をつける必要があります。私たちをいじめる者は、それ自身によって自滅に向かっています。私たちに助けの手を差し伸べる者は、そのことによって神からの祝福が約束されています。私たちが自分をキリストの弟子として生きるとき、神は私たちを祝福のもといとしてくださるのです。